とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
皆さんこんにちは、手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今日はゲストに山田裕二さんをお迎えしてインタビューという形でやっていきたいと思います。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山田さんは次年経営研究会の肩書きで言うと代表理事と、は
い、一応あんまり言わないようにしてるんですけど
そうですね、
立ち上げをダイヤモンドメディアの武井さんという方と一緒に、はいはい、僕らが、まあ、中心的に一応活動はしつつ立ち上げから携わってますという感じですね。はいはいはいはい。でただ方向性として肩書きとかなくそうとかフラットにしようとか言ってるので、うん、あんまり自分で代表理事って名乗るってちょっとなんかこう、
うん、いかつい感じ
なんか違う感じがするので、
そうですね、
うん、まあ言うんであれば強いて言えば発起人とか立ち上げから携わってるみたいな言い方の方がしてますが、
はいはいはい、
世の中的にはやっぱ代表理事の方が分かりやすいので、うん、悩ましいなと思って
悩ましいですねダイヤモンドメディアの武井さんはこのポッドキャストでも、はい、ゲストで出ていただいてまして、
あ、そうなんですね。
で、まあ、かつてはホラークラシーの代表みたいな感じで、
はいはい、
今はティールなんですか、
ね、今は言葉としては多分ホラークラシーとあんまり本人は言わないようにしてると思うんですけど、
はいはい、そうですよね、
はい、
う
ん、まあ、ただ日本の中だと、まあ、日経新聞にこの間特集でホラークラシーと出たりとか、
はいはいはい、
割とそっち側の言葉が有名になってるので、
うん、
割とそっちが外からはよく言われる感じがします。
あ、そうでしょうね。
ホラークラシーとかあとティールとかやっぱりが多いと思います、
ね、うん、ニュースピックスだとティール特集の中で出てましたね。
出てましたね、出てましたね
まあそもそも本人はね特に定義してないですもんね。
そうですね。で本人もダイヤモンドメディアがもともとやってた時からそれを表すいい言葉がなかったので、もともと天下四郎さんの使われてる言葉使ってみたりとかいろんな言い方してて、たまたまホラクラシーという言葉が来た時にそれを使い始めたらやたらそれが広まって定着
バズりましたね、
はい、ブログのアクセスがすごい増えだしたので。
ああ、そうなんですね。
そっから使ってるって言ってましたけど最近言ってないみたいですね、あんまり。
今は次年経営って言ってるんですかね。
そうですね。これも元をたどるとちょうど1年ぐらい前、去年の11月ぐらいにそういう経営とかが増えるっていうのがやっぱ大事だよねっていうのをなんか活動としてやろうって言った時に、これ何の言葉でやるんだみたいなことを結構議論していて、でホラクラシーっていう言葉はアメリカの元の言葉と結構意味が違うので、これは誤解を招くと、これじゃないっていうのは元々あって、じゃあ何だろうっていう時になんかもはや自分たちで作ってしまった方がいいんじゃないかっていうことになり、いろいろこうすごい好き勝手のブレストをしてやりたいことってなんだろうみたいなことやっていると、まあ結果的にこう自然に近い状態にするとか自然の真似してというか模倣してというかっていうのが一番近いよねっていうの でそれを言葉の響きとかも含めて自然経営と自然と書いて自然と読むっていうのにしてみてっていうのがちょうど1年ぐらい前かな。でその言葉自体を作り、その日本的にというか僕ららしくっていうのをどう作るかみたいなことを始めたのがちょうど1年前なので。
なるほどですね。
なるべくそれを言うようにしてるんですけど、まあ浸透はまだまだこれからかなみたいな。
まあこれからですよね、はい、あ、じゃあ自然経営っていう言葉自体を一緒に作ったっていう感じですか。
そうですね。まあそれもなんかそれ自体が自念的というかあれですけど、なんかスラックとかで何にしようかみたいなことを
スラックで
もうとりあえずなんかチャット上でアイディア出しまくって、もう超ふざけたのがいっぱいあったんですけど、とりあえず思いついたのをダーって出していって、なんかその中でピンときたのが自念経営という言葉だったので、
なるほどね、
これでいいんじゃないかみたいなことで決まったみたいな。
それはそういう研究会を立ち上げようみたいなところでそういうふうにした経緯なんですか。
そうですね。もともとはやっぱそういう経営をしてる志す経営者とか会社が武井さんの周りとかもダイヤモンドメディアの近しいところにいっぱいいたので、なんかそれをみんなで一緒に考えればいいじゃないかっていう方にどんどん持ってきたかったので、最初は研究会みたいな形にして立ち上げました。
ああ、そうなんですね。ああ、なるほどなるほど。
はい。
山田さん自身はエンフロー株式会社、
はい、自分の会社で、
自分の会社として、
はい、
そこでは組織作りということをテーマにした、
はい、
コンサル的な仕事をされている。
コンサル的な仕事を、そうですね。もともとで言うと大企業の人材育成とかに携わったのが最初で、その後 IT ベンチャーの共同代表みたいなことを5年ぐらいあったりしたので、まあ、大企業向けのことと、まあ、自分でちっちゃいながら経営するっていうのがあったので、その経験踏まえてベンチャーの本当成長するスタートアップの組織作りどうしようってお手伝いをしたりとか、昔大企業さんとお付き合いがあったので大企業の中の人材育成とか働き方をどうしようみたいなことのプロジェクトをお手伝いしたりとか、ちょっと変わったので言うと、なんかデータをどうやって現場が使えるようにするかっていうのも、現場が自ら考えるっていうのってツールだけ入れても絶対変わらないので、どうすればその人たちに定着するかつ経営戦略とつなげてそれが実現するかっていうのとか、まあ、ツールとしてはデータの可視化みたいなものですけど、 まあ、その落とし込みみたいな手伝いをしたりとか、割と組織系でいろんな切り口でいろんな対象にやってますみたいなのがある中 でダイヤモンドメディアさんとも、その次年経営と言っているようなののコンサルのお仕事みたいなことを武井さんと一緒に作ってたのが今年の初めぐらいだから1年弱ぐらいかな、を一緒にやらせてもらったりとかいうようなところやってたりとか、まあ大体組織系のことをいろいろやってますみたいな感じですね。
なるほどですね、
はい、
で今日は組織作りの中でも次世代型組織、まあ、ティールとかホラクラシーとか人間経営、
はいはい、
それにまつわることの整理をちょっと進めたくて、はいはい、山田さんにお越しいただいたのでこれからその話をお聞きしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、出山さん、次世代型組織という、はい、まあ、くくりで言うと、
はいはい、
ティール、ホラクラシー、次年経営、うちは手放す経営という言い方もあるんですけど、
はいはい、
その違いっていうかね、はい、まあ、ティールがかなり2018年はバズりました。
バズりましたね。1月に本が出てからすごい流行りましたね。
はいはい、はい、じゃあ、あとホラクラシーと次年経営と何が違うんだみたいな、
わかりづらいですよね、
うん、そこら辺を、まあね、コラムも書かれてるじゃないですか、はいはい、そこら辺をですねちょっと紐解いていただけるといいなと、はい、
そうですね、はい、その違いとかの方にフォーカスして言うと、はいはい、多分一番分かりやすいのがホラクラシーという言葉で、これも日本語で言っているホラクラシーというのと、もともと提唱しているのはアメリカのホラクラシー1という会社がホラクラシーというなんか手法論としてもう体系化して、多分商標とかも取っててちゃんとやってるっていうのが、
だから手法ですよね。
手法ですね。
それはね、うん、
システムの世界とかで言うとアジャイル開発とかに多分近くって、あれってウォーターフォールと呼ばれる事前に全部決めて順番に前工程から後工程を進めていくみたいな開発の手法がウォーターフォールっていう、まあ伝統的なやり方だったんですけど、アジャイル開発っていきなり完成品なんて分かんないので、ちっちゃく作ってアウトプット出してそれのラーニングを次に生かそうっていうので、ちっちゃくちっちゃく回すみたいなことやろうとかっていうのの手法がアジャイル開発だよねって。
あ、そうなん
です
ね。
はい、でシステム開発の世界だと多分20年ぐらい前からそういうのもずっと言われていて、ホラクラシー1ももともと IT の会社なので、そういうのを見つつそれを組織に応用しようみたいな思想が多分どっかにあったんだと思うんですけ
ど、ね、
手法論をすごく作ったので、僕例えでよく使うんですけど、サッカーのルールみたいなものであれって、あの世界中どこに行ってもサッカーはサッカーだよねっていうのって、ルールがみんな決まってるから
なんですよ。そうなんですよね、
っていう風にこのルールにのっとって組織を運営すると、まあ彼らの思ういい運営ができるよっていう手法論がホラクラシーっていうものをもともと作っているので、それが英語のホラクラシーっていう言葉なんですね。
英語で言うホラクラシー
ですね。でそれが日本に入ってきた時にいろんな次世代型の組織の総称みたいな使われ方を、
はいはいはい、
今でもすごくしているので、この間日経新聞の特集でもホラクラシー企業たちみたいな感じでいっぱい出てましたけど、多分本元のホラクラシー言ってる方々からするとあれはちょっと違っていて、そんなの僕らはサッカーのルールにのっとった組織を作りたいって言ってるのに、なんか球技全般みたいな感じで近いもの全部まとめちゃったみたいな感じになっているので、多分元々の思いで言うと違うと思うんですけど、だ日本でホラクラシーっていう言葉を使うときって多分その次世代型組織の総称みたいな言い方をすごくしているので、
だからティールという使い方とまあほぼ一緒ってこと
ですね。多分すごく近いと思います、ね、
そうですよね。日本でいう使い方はですね、そこがちょっと混同しちゃうんだな。
そうなんです、多分、だ管理しないとか、はいはい、その自分たちで自律的になるとか、なんか上司部下がないとかいう、いろんなこうユニークな経営の仕方をしてる企業を全部指してホラクラシー企業たちって多分、この2、3年ですごい日本の中で言われていたので、それが多分大元で言うと混乱の元 でそれが多分日本の中だと難しくなってる感じがあって、でそれと比べてティール組織っていう言葉って、もともとあれを書いたフレデリック・ラルーという方もあくまで組織のパラダイムの違いみたいな言い方をしていて、どういう世界観のもとに組織を作っていますかっていうのの、その組織の発展段階のことを言っているだけなので、どういう世界観を持ってますかっていうのがだんだん発展していくよねっていうのの違いだけを言っているので、
なんか進化した組織って言ってるだけですよね。
そうですそうです。あれはこう進化の流れのことを言っているので、
これだと言ってるわけじゃないんですね。
ではないですね、元になっているインテグラルセオリーっていう別の、その意識、人の意識自体がその人類の発達とともにだんだん変わってきたよねと、なんかどんどん難しいことができるようになっていったし、抽象的なことも分かるようになっていったしっていう、人の発達があったよねっていうのと同じく組織も発展するよねっていうことを言っているだけなので、例えばで言うと 昔のこの人類って二足歩行できるようになりましたみたいな時代があり、なんか道具を使えるようになりましたがあり、文字言葉を使えるようになりましたがあり、集団で何かをできるように社会化されましたとかがあり、活版印刷ができてとか蒸気機関ができてとかで機械とこういろいろできるようになりましてっていうので、人も変わってきたよね。
そうですね、人類のね進化の歴史がありますね。
そうです、なんかその人類の進化の歴史みたいなの多分近くって、組織もその時々に応じて進化してきたよねって言っているので、人類の今のステージだと、まあ、次にちょっと見え始めているのがティールっていう次の組織のなんかこう世界観だよねっていうことを言っているので、それを研究した結果具体的な傾向として見えてきたのが、進化する目的とかセルフマネジメントとかポールですとかだよねっていう特徴を彼はリサーチから導き出したって言っているので、それが答えだとか言ってるわけで別になくて、
特徴をくくったってことですね。
そうです、そうです、その手法論をやればティールになるって言ってるわけじゃなくて、因果が逆なんですよね。
手法じゃないんです。
そうなんです、でそこが多分世の中的にもこう混乱しがちなところで、
そうですね、
やっぱりこう分かりやすくこれをやったら次のステージとかより良くなれるものっていうのってすごく魅力的だし、みんなそこに惹かれるので、そうか、なんかセルフマネジメントをやればティール的な自律的な組織になるんだっていうのも間違ってはいないんですけど、
難しいわ、
微妙なところですよねっていうのが、
だからティール組織っていうのはあくまでもまあ概念であって、あ、じゃあそれをやるにはどうしたらいいんだっていう、なんか手法がないのって言った時に、その一つが、まあ、アメリカでいうホラクラシー、
あ、まさにまさにそうですね
っていう感じですよね。
そうです、そうです、
手法の一つなんですよね、ホラクラシーっていうのを。
そうです、そうです、
元をたどると
、はい、うん、でホラクラシーもともと提唱して彼らの、僕の理解で言うと、あくまであれってその仕事のこと、サッカーっていうとその球技のルールのことを言ってるだけなので、当たり前ですけど、サッカーのルールってプレイヤーたちの心理状態なんて気にしないじゃないですか、ルール作るときに。っていうのと一緒で、その仕事をどううまく進めるかっていうためだけの綺麗なルールを作りましたって言っていて、でそれにのっとればこそ、それにのっとった人たちは人のことを自分たちで考えられるようになるっていうような思想で多分作ってるんだと思うので、なんかあれ自体に別にホールネスみたいなことって1ミリも入ってないんですよね。
そうですね、
でもそれは別に言い悪いではなくて、彼らが目指したのはそのいいルールを作ってそこに乗っ取ってほしいっていうことなので、ティールへの登り方の一つを彼らは作ってるっていう感じですね、きっと。
確かにそうですね。次年経営はそこで言うとどんなイメージなんですか。
次年経営はこれ、この団体自体がすごい次年的にやっているので、定義自体もまだ今作ってる途中とかだったりするんです
ね。
ただ僕の今時点での理解でいくと、さっきの進化論みたいな話がすごく近いと思っていて、今までの組織の作り方とかって基本的に機械を作るかのごとく、青写真があってとか行きたい先があって、そこから逆算して積み上げていくと結果的にいいものが作れるっていう風に全部できていると思うんですけど、そのダイヤモンドメディアがやっていることとかも僕の中で見ているとっていう前提がつくんですけど、その結果を決めて逆算して何かをするんではなくて、なんだろう、未来から帰ってきて今次のアクションを決めるんじゃなくて、目の前で今そこにある状況から次に何をすればどう良くなるのかっていうことを、なんかゼロから次を考えるみたいなことを繰り返していくと、なんか水を高いところから流すと結果的に流れ着くところがあるじゃないですかっていう感じで、上から流していくみたいなもので
まさに自然の摂理ですね。
そうなんです、本当に、本当に物が進化してきた、今の生き物たちがこの環境の中でこういう形をとっていて存在しているって、長い時間をかけた淘汰の歴史の中でこれが最適だからこれになってるよねっていうんだと思うので、なんかそれを疑似的に組織の中で再現しようとしているっていうのが、自然に物事が決まっていく流れ自体をすごく大事にして経営をしていくっていうのが、多分次年経営って言っていることなんだろうなと僕は今理解をしていて、なので戦略的な逆算とはちょっと多分相入れないところがあるんだろうなと、相入れないというか違うところがあるんだろうなと思っていて、
なんかティールとかとのそのなんか使い方の違いっていうか、その考え方の違いみたいのはあるんですか。
そこすごく明確にしてるわけではないですけど、ティールってやっぱり到達している段階のことを言っているので、 ある程度 その意識としての段階みたいなことなので、次年経営ってもうちょっとそれよりは抽象度で言うと多分ちょっと低くて、具体的にどういうなんかやり方とかを持ってそっちに進みますかまでを結構含んでいると思うので、
次年経営が、そうなんですね、具体的には次年経営研究会っていうのを月に1回はいやられてるじゃないですか、そこではどんなことをしているというか。
立ち上げた当初は割とその近しい問題意識を持っている方々と集まって、 そういう場がそもそもなかったので、
うん、
ぶっちゃけ何困ってますかとか、
うんうんうん、
なんかやろうとしたらどうなりますかとか、
そうっすね、
いうのを結構話す場にしたくって、
は
い、
それは別に次年経営をどうするかとかじゃなくて、
ではないですね、
今の組織改善をどうしたらいいかとか、
はい、
まあ、TL とかホラクラシーとか興味あるんだけど、
そうです、
実際どうなのみたいな、まあ、そういうようなところを、
そうです、なんか次世代型の組織みたいなことを作りたい人たちはいっぱいいるけど、うん、
はいはい、
それをなんか本当にちゃんと話せる場ってそんなになかったので、
はいはいはい、
まあ、一応その代表的な例の一つとしてよく出てくるダイヤモンドメディアの中でやってることとかも含めて、
はいはいはい、
ダイヤモンドメディアでこうやってるよっていうのを出してみたりとか、
や
っぱその近しいチャレンジをしてる方々とかが来ていただいて、そこではどんなことしてますとか、で、ゲストスピーカーみたいな感じでホワイト企業大賞も取られた森江っていうのをやられてる山田博さんとか、あとティール組織の本にも載ってらっしゃるオズビジョンさんとか、あとよくその天元さんとかもお話されるネッツトヨタ南国の
横田
さんとかとかに、なんかゲストスピーカーみたいな感じでお話いただいて、それをもとに、まあ、そういうことに興味ある方々と一緒にどうすればこれが進むんだろうみたいなとかをブレストしてとかっていうのを月1でやってきましたみたいなのが、ちょうど今年の1月からなので12月で12回丸1年みたいなところですね、毎回 3,40 人かなぐらい来ていただいて、
なるほどね、
はい、やってきてます。
なるほどなるほど。改めてさっきのそのティールと、まあ、次年経営っていう名前をつけて次年経営研究会ってやられてるのは、何かそのこうしたいっていう気持ちがあって作られたと思うんですけど、
はいはい、
その辺はなんかどんな風に使い分けしたいなと思ってるかとかいうのがもしあればですね。
なるほど。順番で言うと、うん、TL 組織って出てきたのが1月で、
お
そのちょっと前ぐらいに、
そうか、
ホラクラシーじゃないよねっていうことが来て、
なるほど、
で本が出るのは
アメリカでいう手法のホラクラシーじゃないよね、
そうですそうです、うん、違うよねっていうのからあり、
はいはいはいはい、
でティール組織が出る前ぐらいに言葉をつけて、
なるほど、
で想定外にティール組織がすごい、
はいはい、
すごい流行ったので、そうだねっていう比較をよくされるようになったんですけど、
はいはいはいはい、先んじてたわけだ、別にあれがどうこうってことじゃないですね、
2ヶ月ぐらいだけ、
うん、
で別にだからそこの言葉をあえて分けたかったわけじゃないんですけど、
なるほどなるほど、
でただ今になってそうなってきていいなと思うのは、僕個人の思いとしても入るんですけど、やっぱり日本の文化的な特性みたいなのってすごいあると思っていて、はいはいはい、
確かにね、
そこの違いはラルーさんもなんか研修さんとかが会いに行かれて話を聞いてると、やっぱ日本のことってそんなにわからないみたいな言い方をされるんです。やっぱりやっぱ情報がそんな出てこないのできっと。でオズビジョンも鈴木さんって社長がおっしゃってたんですけど、なんであれに乗ったかいまいち分かってなくて、なんかたまたまどっかでインタビューみたいな答えたのを引っ張ってくれたらしいみたいな感じで、
はいはいはいはい、ちゃんと取材受けたわけでも
みたいなことを言ってて、でなんかそういう中なので、うん、日本の中だからこそ出てくる次世代型の組織ってきっとあるはずで、
はいはいはい、それはそうだ。
で僕これ原体験が、僕今年の4月ぐらいにギリシャに行って、そのティール組織とかの流れでカンファレンスみたいなのやってるのをヨーロッパでやってるんですけど、
うん、
そこでいやちょっと日本ティール組織って本出たばっかりなのでまだ遅れてると思うんでちょっと勉強したいんですみたいなことを言いに行ったんですね、
うんうん、
そしたらなんかヨーロッパ人ばっかりだったんですけど、うん、何言ってるんだお前はみたいな感じで言われて、いやアジャイルとかリーンとかってもともとトヨタじゃんみたいなことすごい言われて、日本から学んだんだよ僕らみたいなことすごい言われて、そうなのかと、
うん、
でなんか外から見るものと中で体験するものってもちろん違うので、彼らがよく見えるものと内実は違ったりするところあると思うんですけど、とはいえ何かリスペクトしてもらえるものがあるんであれば、なんかそれを今あるものとか歴史的にあったものをより良くしようってチャレンジできるのは、それは日本に生まれ育ってる人たちがやらないと外からは分からないので、
確かに確かに、
で思うと自分たちの中から次の世代に向けてっていうのを、なんか日本人的に合うものを作りに行くっていうのは大事なことな気がしているので、なんかこの器がそういうのにつながっていけばいいなと個人的にはすごく思っていて、
おーなるほどね、だからやっぱり日本らしさ、日本で今まで培ってきたものをうまく経営に生かせていったらいいよねという組織作りとか
みたいなことができるといいのかなと僕は個人的にすごく思っていて、で逆で言うとなんかどんどんグローバル化される時代になんか日本的なものをあえて作る必要あるのみたいなことを言われたことあるんですけど、まあ確かに50年ぐらい経ったらそうなのかもしれないですけど、言うてもその向こう数十年の中で日本の中に今ある組織とか今働いてる人たちがより良い働き方ができるとかより良い組織になるっていうのをグローバルだから全部一緒だとかっていうのを言っていても多分変わらないので、今の この中であるものを次にどう作るかっていうのは、今の時代、今の環境、今の仕事してる僕らみたいな人たちが作りに行かないと多分作れないと思うので、それはやっぱりやっとかないとなっていうのはすごくあるので。
確かにね、まあ、そもそもこのヒエラルキーっていう形が、これがその日本人のね特性に合ってるかどうかみたいな話もありますからね。
ありますよね。天下四郎さんとかはソニーの凋落していったのはすごく成果主義とかを、西洋的なものをすごく入れたことによって創業当時のソニーらしさが失われたっていうのを確か本にも書かれ
て
たと思うので。
そうですね、書いてますね、
みたいなことは別にそれだけが絶対悪なわけではもちろんないと思うんですけど、
はいはいはい、
でもちろんMBA とか含めて西洋的な手法論ってすごくよくできたものがたくさんあるので。
そうですね、分かりやすいし。
そうなんです、でやっぱり大きな組織で大きなものをしようとするときに、あれはすごくいいものなので、あれが間違ってるってことはないと思うんですけど。
そうですね、
ただやっぱそれをうまく合わせにいくみたいなことは必要だろうなと思うので。
確かにね、
そこはうまくつながるといいなと。
はい、面白いです。
そうなんです、ぜひちょっとこのチャレンジは壮大なことなので
そうですね、
はい、これやっていくと最終的に最後やっぱ日本の文化みたいなことと、
いや絶対なると思います。
そうなんですよ、そういう日本人の精神構造みたいなこととか、なんか心理学的なこととかにどんどん入っていくので、個人的に僕の最近の探求テーマはその辺にあって、日本と西洋の文化的な違いとか、で振り返ってみると、昭和40年代とか戦後 2,30 年ぐらいにすごい日本人のみたいなのがすごい盛り上がったらしくて、やっぱり日本はなぜ負けたのかみたいなこととか、なんか西洋が入ってきてすごく国として伸びていった時に、そもそも日本人はとかっていうのはすごい流行ったらしくて、みたいなことで書いてあることって結構今でも通じることがやっぱたくさんあって。
なるほどね。
まあ、それはなんかいいものはきっと残っているので、それはもう一回見直した上で、とはいえインターネット全盛で、このチャットで全てが済んでいく、でかつもっと多分リモートというか働く環境も変わっていく中で、今らしくそれをアップデートするっても全然違うことなので、それはちょっとなんかどっちも見つつ次を作りに行くってちゃんとやんなきゃいけないと思うので、そこは非常に大事なチャレンジだなと。
そうですね、
テクノロジーとかもちゃんと使わなきゃねとか。
なるほどね、
大事だと思っているので。そうなんです。
面白いです。好きなやつの話がね、
いろんな角度に行ってしまいますから。
あの次回ですね、実際に組織作りの支援をいろんな会社にされてるじゃないですか、
はい、
その現状というか、
はい、
どうなってるのか、
生々しいやつです、
ね、どうやってるのかということについてお聞きしたいと思います。
はい、わかりました
。次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。